ークの管理人のです。2回目のラジオの収録なんですけど、今日は12月31日なので、年内最後 &2 回目収録になります。聞いてくれてありがとうございます。今日はですね、ちょっと1年間の振り返りみたいなのを、ラジオを通してやっていこうかなと思います。この後ですね、全体の LINE 配信も、お送りさせてもらってて、まあ、そこでもちょっと1年間振り返ったような LINE を皆さんに配信させていただいているんですけども、まあ、それと合わせてラジオの方でも、まあ、もう少しこう、なんていうんですかね、話しながら詳細に振り返れたら良いかなと思っておりますので、お付き合いいただければと思います。2024年ですね、もう今日最後なんで、終わりですね。皆さんどんな1年でしたかね。大館パークもちょっといろいろ、なんていうんですかね、挑戦というか、いろんなことがあった1年だなと思いつつ、僕個人としても新しい挑戦とか、まあ、プライベートでもいろいろと変化があったりしたような1年だったのかなというふうに思っております。今年いろいろやったんですけど、大きかったのは大館パークでいうと、キャンプロックフレンズっていう、音楽イベントですね。これ拓司さんっていうあの方と、去年かな23年に出会って、大館パークで、キャンプと音楽を掛け合わせたような、イベントをやっていきたいっていうことで、少し意気投合しまして、キャンプロックフレンズっていう、まあ、音楽フェスですねを始めたんですけど、それを、2024年も、2回目3回目と、やってきました。で、回を重ねるごとにですね、だんだんとお客さんも、増えてきてまして、第3回は11月ですかねにやったんですけど、もうかなりのお客さんで来てもらえたような感じですね。大館パークで今まで、やってたイベントって、まあ、毎月のこの焚き火を見る会っていうイベントと、あとたまにゼロ円祭っていう、だって半年に1回とかやってたんですかね、ゼロ円祭っていうイベント、あとはなんかフリマ会とかもちょっとやってみたりとかしてたんですけど、こういう、なんていうんですかね、他の方と一緒にコラボしてイベントやるっていうのが結構初めての取り組みだったんですけど、かなりご席をいただけて、まあ普段いつも大館パークに遊びに来てくださっている方はもちろんなんですけど、それ以外のこう、なんていうんですかね、今までキャンプとかやったことない人とかも、来てくれるような、まあいいきっかけになったんじゃないかなというふうに、思っております。はい。なんでこう、普段ライブハウスに、行くような人とかですね、そういった方も、わざわざ、山道を登ってきてくれて、大館パークに来てくれるみたいなことがあって、まあ、僕としても、すごい新しい出会いもたくさんあって、とても面白かったような感じですね。はい。で、もちろんですね、2025年もキャンプロックフレンズ、まあ年2回ぐらいできたらいいなっていう話をずっと拓司さんとしているんで、来年も、多分春と秋、お日柄のいい時に、やろうかなというふうに思ってます。で、それとは別に拓司さんとコラボして、1月12日やったかな、土曜日に、フリマ会っていうのもちょっとやろうかなと思ってます。これも、もともとは大館パークのフリマ会みたいなのあったんで、それのつもりでやろうと思ったんですけど、福井さんがこう、フリーライブみたいなのを合わせてくれるっていうことだったので、まあ、少しコラボという形で、音楽あり、まあ、フリーマーケットあり、食べ物あり、みたいな感じのイベントを公にできたらなというふうに思ってます。これ入場無料なんで、よかったら皆さん遊びに来てください。まあ、そんな感じで、こう、イベント周りはいろいろ進化があったような1年かなと思います。で、キャンプロックフレンズ以外にも、ポカポカマルシェっていうマルシェイベントを、させてもらいました。これもコラボしてやらせてもらったんですけど、こっちはちょっと、なんていうんですかね、焚き火広場の方で、しっぽりとやったようなイベントなんですけど、これも2回ぐらいやらせてもらって、だんだんお客さん増えているっていう状況で、来年も、もう日に確か決めたはずなんで、できたらなというふうに思ってますと。で、まあ、なんかちょっとコラボのイベントが増えてきたっていうのが、まず大館パークとしては、2024年大きかったかなと思ってます。で、ぜひですね、皆さんもこう、こういうイベントやりたいんですよみたいな、もしあれば、全然お気軽にご相談いただければ、僕としても、なんていうんですかね、大館パークで楽しいことできたら、それがいいなと思ってるんで、 ぜひなんか一緒にこんなことやりたいんですけどみたいなご相談あれば、あの公式 LINE でもいいですし、あの僕の連絡先知っている人は直接連絡もらってもいいんで、あのご相談いただければなというふうに思ってます。はい、あとですね、24年まだまだいろいろありまして、イベントの出展とかですね、イベントの出展もたくさん出させていただいて、梅シロップで今まで出てたんですけど、奈良の空からっていうイベントだけじゃなくって陳宇津和手草っていうちょっと大きめのイベントにも出させてもらったり、あと近代の学部の文化祭とかですかね、その辺も出させてもらったのも、印象的だったかなと思います。あのイベント出展めっちゃ大変なんですけど、結構個人的には好きで、なんていうんですかね、これも、まあ、さっきの文と重なるんですけど、新しい人に出会えたりとか、あの普段ねキャンプ場でやってる人たちがいろんなところ行っても遊びに来てくださったりするんで、なんか皆さんと喋れるいい機会だなと思っていて、あの来年も、まあ、できる限り行きたいなと思って、結構大変なんで、あのどんだけ出れるか分かんないですけど、できる限りイベント出展したいなというふうに思ってます。そのイベント出展でなんか印象的だったのが、あの今年から梅シロップだけじゃなくって、あのマホロババロアっていう新しい商品をあのロブキャビンさんと一緒に作らせてもらったんですけど、それの出展を初めて近代の学部でしたかな、はい、でさせてもらって、あの結局1日打って、持っていった分は全て売り切れたっていう形だったので、まあちょっと今後のイベントがあったら、まあ、梅シロップだけじゃなくってババロアも一緒に持っていけたらなというふうに、思ってます。はい、そのババロア一緒に作ってたログキャビンさんなんですけど、結構2024年はいろんなところで関わりが多かったかなというふうに思ってて、実は公パークに置いてる、冷凍の自販機、これも去年に置かせてもらったんですけど、まあ、ルーキャビンさんのオーナーさんが公パークにこういうの置いてみてどうかねっていうのでご相談いただいて、結局こう設置いただけるような、形に、なりました。それも結構大きくてですね、今まで公パークって、まあ、自動販売機はあったんですけど、もう食べ物を買いに行きたいとか、まあ、氷がなくなったとかそういう時って特に売店とかもないんで、結構こうキャンパーさんにとってやるべき状況だったかなと思っているんですけど、ロケ日のオーナーさん、冷凍自販機置いてくださったんで、今だとですね、ラーメンとうどんとかもあるし、生ハムとかもあるし、あとさっき言ってた、マホロババロアも、冷凍の自販機で買えるような状態に、なっています。はい、なんで、なんていうかね、公パークでちょっと過ごしやすさがアップしたのは今年大きかった出来事の一つかなと思ってるんですけど、ここにはロブキャビンのオーナーさんのこのなんていうんですかね、ありがたいご協力があったりしております。はい、ロブキャビンのオーナーさんとは2023年の確か11月にやったゼロ円祭で初めて出会ったんですけど、まあ、そこからこういろいろお話しさせてもらう中で、公明の清掃班にも入ってくださったり、あとまあ地元 の, あのお店なんで、あのおいとの皆さんが結構こういう、なんていうんですかね、公パークに行った後ログキャビンに、なんていうんですか、集まったりとか、あのすごく、なんていうんですかね、公私ともにっていうのがあってのか分かんないんですけど、プライベートでも仲良くさせてもらうような関係になったのと、このおいとの皆さんもログキャビンにすごく足を運ぶようになったんで、あの個人的にはめちゃくちゃあの嬉しいなというふうに思ってます。もうなんか公パークで出会った人たち、もちろんこう僕もいろんな人と出会えるのすごい楽しいんですけど、まあ、出会った人たち同士がこう公パーク外でもこうつながるっていうのは、なんかなかなかあの嬉しいことだなというふうに思っていて、なんかそういう居場所みたいなところをルーキャビンさんはこう提供してくださっているのもあのすごくありがたいなというふうに思います。あの今年の年末もちょっと私は行けなかったんですが、皆さんでこう、忘年会を、されたみたいでして、僕は行けなかったんで、あのビデオメッセージをお送りするっていうことをしたんですけども、あの皆さんでログキャビンに集まって、忘年会を開催するみたいなこともあったので、もちろんこう場所を提供してくださってるログキャビンさんには感謝ですし、こうそういうの企画してくださるのもあのすごくありがたいなというふうに思ってます。はい、まあ、そんな風にこうおいとの輪がだんだん広がっていってるのも、 こう焚き火会続けてきたのが良かったのかなというふうに思ってて、焚き火を見る会も2024年は、まあ、できる限り、毎月何らかの形で開催したのかなというふうに思ってます。先ほど話したキャンプロックフレンズとコラボしたりとか、たまにはこう0円祭みたいなイベントになったりもしたんですけど、まあ、毎月毎月こう焚き火を見る会ということで、公でイベントをしてました。で、まあ、毎月来てくださる方とこう新しく出会う方っていうのがいらっしゃって、こうどんどんどんどんおいともの輪が広がっていってるみたいなのはすごい個人的にも嬉しいなと思ってて、もちろん来年も焚き火会は続けていこうかなと思ってるんで、ちょっとまだ行ったことない悩んでる方はぜひ会来てみてください。めちゃくちゃみんな優しいんで、初めましてでもめちゃくちゃ温かく受け入れてくださります。はい、もちろん私も温かく受け入れるんですけど、皆さんも温かく、受け入れてくださるのでぜひ。っていうのと、ご自身の焚き火台とかチェアとか持ってきてもらって、ちょっとテントは張れないんですけど持ってきていただいていいので、なんていうんですかね、ちょっと夜だけミニキャンプみたいな感じで楽しめると思います。なのでもちろん皆さんでお話ししたり交流していただくのもいいんですけど、ちょっとなんか話すの緊張するなって方は全然ご自身の焚き火台持ってきてもらって、チェア持ってきてもらって、こう身内だけというか仲間内だけで焚き火楽しむっていうのも全然大丈夫なんで、ぜひ入場無料の気軽に来てくれたらなというふうに思ってます。はい、こんな感じで2024年追い上げパークいろいろあったんですよ。まあ来年も引き続き、イベントしかり焚き火会しかり、もちろん日々のキャンプ場運営しかり、頑張っていきたいなというふうに思ってます。直近で言うと、インスタグラムのフォロワーがもうすぐ1万人に行きそうなので、まず初めの目標はそこかなというふうに、はい、思ってます。はい、でもう一つですね、2024年大きかったのがドマテラスの立ち上げをしたっていうのが結構大きかったかなと思ってます。石川県の加賀市に古民家を1棟借り上げまして、追い上げパークと同じく何もしないができる場所っていうのをコンセプトに、一棟貸しの古民家ドマテラスというのを始めました。で、その入ってた背景なんですけど、もともと大学が一緒だった後輩と一緒に、その子が石川県に住んでいるので、ちょっといいとこないんだなってとこでちょっと探してたんです。でその中でこうたまたまいい古民家が見つかったんで、ちょっと一緒にやってみるかってことでやってみました。はい、でもちろんこう元々初期投資とかも結構かかるんで、自分たちなりに考えてクラウドファンディングとかも使いながら、オープン目指してたわけなんですけど、クラウドファンディングも、僕とその後輩と2人で詰めて、公パークの皆さんにも結構こうご支援いただいたおかげで無事に200万円ぐらい集まって、結果的にこう立ち上げできた。で今年末年始なんですけど、年末年始本当にマジで毎日予約埋まってて、本当にありがたいことに、今のところ順調かなというふうに思ってます。ちょっと閑散期とかもあると思うんで一概にどうなるか分かんないんですけど、今のところ順調という感じですと。で、ドマテラスもそうなんですけど、こうもちろん公パークめっちゃ大事で、公パーク守っていきたいという思いがあって、でも公パーク守っていくためにはキャッシュの部分で頑張っていかない部分もいかないといけない部分もありますと。で自分たちの体力が尽きてしまうと公パーク継続できないということになるんで、そういった意味でもこうなんていうんですかね、別の場所を作っていくっていうのは必要だなっていうのをずっと思ってて、それが今回形になったっていうような経緯があります。なんで結果的に1つ目すごくうまくいったので、古民家とかを使った、民泊っていうのやり方が分かったので、去年の末ぐらいからはちょっと古民家もいろんなところで探しつつ、キャンプ場もいろんなところで探しつつ、こう第2第3の場所っていうのを、探しながら活動しているっていうのが今かなと思います。2025年どうなのか分かんないんですけど、もう一つもしかしたら、日本のどこかにですね、何にもしないができる場所というのをコンセプトにした、居場所場所みたいなところが、できるかな、できるかもしれないなと思っているので、そのつもりで僕はあと一つ作るぞ二つ作るぞという目標に、頑張っていこうかなというふうに思っています。でもちろんこう体力っていう観点で、作っていくっていうのもあるんですけど、 か個人的にはこう、まあ、公園で出会った人たち、こういうところの皆さんが、まあ、全国どこでも行くときに遊ぶ場所があったりとか、泊まる場所があったりとか、できたらいいかなというふうに思ってて、それが、まあ、今は奈良県と石川県ですけど、ちょっと分かんないですけど、またまたこう東京にあったりとか大阪にあったりとか、なんか沖縄とかにあったとしたら、なんていうんですかね、まあ、せっかくどっか行くってなったら、こう知ってる人の場所で泊まるとか、知り合いのところで泊まるっていうのができたらちょっと楽しいかなと思ってて、まあ、みんなの遊び場を一つずつ増やしていけたらいいなみたいな思いも若干ありつつの活動でもあったりします。まあ、なんかその辺の思いみたいなところは今日の LINE にもちらっと書いたんですけど、まあ、そんな形でこういろんな場所にいろんな形のいろんな居場所が広がっていったらいいかなというふうに思ってます。で、基本的にはこの公パークみたいな、こうなんていうんですかね、まあ、家族とか会社とかちょっと違ったようなこう人たちの集まりコミュニティみたいなのが広がっていったら、まあ、少しずつでもこう関わってくれる人の心が豊かになったりとか、生活が豊かになったりとか、していくんじゃないかなと、まあ、僕は信じているので、そういう場所が一つ二つとこう全国に広がっていったらいいなという思いで、少しずつではあるんですけど、25年も活動を広げていきたいなというふうに、思っております。はい。まあ、24年の振り返り10分ぐらいで終わろうと思ったんですけど、気がついたら16分ぐらい喋ってしまってて、もっと喋ったことたくさんあるんですけど、公パークでやってる思いとか、この間のラジオの投稿にコメント来てたんですけど、自己紹介してくださいって書いてたんで、確かに自己紹介してなかったわと思って、知ってる人しか聞いてない前提で喋っちゃったんで、確かにオフィシャルインダーしてるから僕のこと全く知らない人も聞いてくださってる可能性もあるんだなっていうのをすっぽり抜けてたんで、自己紹介もしないといけないなと思ってるんですけど、まあそれちょっとおいおいというか、まあ、ラジオ週1回ぐらいは最低でも配信したいなと思っているので、おいおい順を追ってですね、私の自己紹介とか、やってパークやってる思いとか、今考えていることとか、なんかその辺発信できたらなというふうに、思っております。2024年の振り返りは一旦こんな感じで終わろうかなと思っておりますが、トータルするとすごくいい1年だったなと思っているので、2025年も振り返った時に、いやー今年いい1年やったなっていうふうに終われるように、毎日を過ごせていけたらなというふうに、思っております。ぜひですね、皆さんの1年も振り返ってみてどうだったかなっていうのをもしあれば、教えてください。そして2025年の目標とか、2025年こんな1年にしたいなみたいなのが、もし決まっていたらぜひ教えてもらえたら、嬉しいなと思ってます。はい。で、ちょっとラジオ前投稿したり、昨日ですけど投稿したりとか、まあ、コメント1件だけ来てたっていう感じなんで、ぜひなんか何でもいいんですよ、多分このラジオを聞いてくださっているという証があれば良いかなと思っているので、ちょっとコメント残してもらえたら大変嬉しいなと思います。はい。っていうのと、昨日めっちゃ急いで Amazon とか Spotify とか、iPhone の Podcast とか、全部で消えるように設定したはずなんで、ちょっと皆さん各自聞きやすいやつで聞いてください。多分スタンド FM 登録してる人少ないかもしれないと思うので、聞きやすいやつで聞いてもらっていいんで、ぜひぜひ聞いていただいて、コメントいただければとっても嬉しいなと思います。はい。ということで、本日はここでぐらいにして、配信終わろうかなと思います。皆さん2024年お疲れ様でした。良いお年をお迎えください。公パークの管理人水野でした。じゃあまたねー。